恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。今読んでいただきましたローマ書8章28節もう一回皆さんで声を揃えて読んでみましょう。ゆっくり味わってみましょう。はい。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。はい。ここをしばらくこの聖書の中のとても有名なお言葉を何回かに分けて学んでいます。有名なだけに聖書の言葉っていうのは時によってとんでもない思い違い、誤解をして理解していることがあるものです。このところでもこれまで学んできましたように、神がすべてのことを働かせて益としてくださる、すべてのことを益にしてくださるんだ、いい言葉だなということで、その聖書の言葉をこの良いところだけ、自分にとって美味しい部分だけこうそこからこうつまみ食いしまして悦に行ってしまうということがあるんですが、しかしここで言う益っていうのは自分にとっての益ではない、神様にとっての益なのだ。そして時には自分にとっての益と神様にとっての益とは大きく食い違うことがあるということで、私たちの思い違いを正されたものでした。何でも自分にとっていいようになるとこの聖書の言葉から理解してますと、とんでもない間違いをしてかすことになります。一切のことを働かせて神様にとって良いことにしてくださるのです。これは都合がいいと私たちがまたこの御言葉を自分のものにしようとするとき、ちょっと待てと今日は考えさせられる一つの言葉にぶつかるのです。聖書の言葉っていうのは、もちろん聖書っていうのは全人類に神様が与えてくださったラブレターですし、この聖書を通して神様は私たちみんなに語りかけてくださるのですが、聖書のある言葉は全ての人に当てはまる言葉です。しかしある言葉はある特定の人にだけ当てはまる言葉です。そして神が全てのことを働かせて益としてくださるというこの約束は全ての人に当てはまる言葉ではないのです。その美味しい部分だけを捉えて、神様は全てのこと、この難しい問題も益にしてくださるんだなぁと捉える前に、ここについている条件、限定があることを私たちは見落としてはならないのです。誰にでもそうなるとは聖書は約束していません。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためにはとあるからです。このところから神様が私たちにまずその条件を整えて私の前に来なさいと進めている三つのあるべき姿が私たちに浮かび上がってきます。第一は、あなたは神を愛する人になりなさい。第二に、あなたは神様のご計画を受け入れる人になりなさい。第三に、神様の呼びかけを受け入れる人になりなさい。この三つの神様があなたに求めていらっしゃるあり方を今日は学びたいのです。第一番目に、あなたは神を愛する人になりなさい。聖書は人間にとって最も大切なものは愛であると宣言します。いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。 その中で一番優れているのは愛です。とても美しいお言葉が聖書にあります。愛。聖書が私たちに愛を求められるとき、三つの方向の愛があります。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。これが聖書が求めている一番大切な掟だっていうのですが、ここに三つの方向の愛、まず、心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、神を愛しなさい。神への愛。自分自身を愛するように、あるように、自分自身を正しく愛する愛。そして、あなたの隣人を愛しなさい。隣人への愛。しかし、私たちが正直にその三方向への愛っていう物差しで、自分自身の生き方、自分自身の心の在り方、それを測ってみるなら、残念ながら私たちの生まれながらの性質は、この三つの愛を失った状態で生きているっていうことが気づくのです。神を愛することができない。神様を利用しようとする思いはあっても、真に神を心を尽くして、思いを尽くして、力を尽くして愛することができない。自分自身を自己中心的に愛することはあっても、正しく自分を受け入れ愛することができない。また、隣人を愛することができない。聖書は、神を愛さない、自分を愛さない、隣人を愛さない。愛が一番大切であるっていう神様は、この愛さないことを実は罪と呼ぶのです。確かに人間は素晴らしい存在です。知性において、感情において、その意志において、優れた存在です。しかしこんな素晴らしい能力に満ちた人間の隠れているその部分に、私たちはみんなドロドロとした、本当にですね、醜いものが潜んでいることを知らされるのです。何もないとき、ちょうど泥水をコップの中に入れると、泥が下の方に沈殿して、上の方は非常に澄んで、もう飲むことができるぐらい美しく澄んだ水になるでしょう。平常は私たちはそのような状態でいるのです。そして、ああ、私は結構いい線いってる。なかなかいい人間だと自分で自分をこう買いかぶっています。しかし一旦何かのことがあるとき、外からちょっとした刺激、ちょっとした人の言葉や、ちょっとした顔の表情や、何でもない一つの出来事で、コップをつつくと、下の泥水が、わーっと上に湧き上がって、泥の水に変わってしまうように、私たちの心の中に潜んでいるものが、何かのきっかけで、わーっとですね、込み上げてくるのを私たちは、誰でも知っています。私たちのうちには、そのような醜いドロドロしたものがある。妬みであり、怒りであり、憎しみであり、殺意であり、不貧困であり、盗みであり、偽りであり、傲慢であり、貪欲であり、あざけりであり、愛どころか、全く逆の性質が私たちのうちに潜んでいることを私たちは知るのです。自分自身のうちにある、このドロドロとした性質、その罪の性質を、私は持っている。いや、罪の中に歩いてきた、罪を犯してきたと、自分で自分の姿を認める人は本当に幸いです。そして聖書はこの罪の性質こそ、この罪こそ、教育の問題でも、経済の問題でも、政治の問題でも、社会の問題でも、どんな問題でもない、この罪の問題こそ、最も大きな問題であり、私たちを不幸にし、私たちの人生を台無しにし、いや、私たちの永遠を台無しにする第一の原因であると指摘するのです。そして聖書は、この罪、犯してきた罪や、この罪の性質を持っている私たちは、清い正しい神様の前に裁かれ、呪われ、 捨てられねばならない存在だと罪を非常に厳しく聖書は断定断罪するのです。そして私たちを生まれながらに誰かから教えられて誰かから模範を見てではなくして生まれながらにその性質、生まれながらの怒りの子だとですね、聖書は言うのです。しかし聖書はもう一つの素晴らしいニュースを私たちに伝える本です。私たちは神様の怒り、神様の裁き、神様の呪いを受けねばならない、そんな醜い性質、醜い罪を犯してきたものですが、こんな罪人の私たちを、あなたを、神は愛しておられるっていうもう一つのニュースです。神様はあなたを、そんな性質を持っているあなたを愛しています。そのように聖書は教えるのです。神が私を愛している？それは、なんかの思い込みではないのか？愛っていうのは、抽象的な表現ですよね。愛っていうのは、言葉だけでは伝わらないものです。例えば私が、家内に、愛してるよ。世界で誰よりもお前を愛してるよ。そう、言うとします。まあ、としますじゃなくて言うんですが、しかし、口ではそう言いながら、自分では何にもしようとしないで、疲れている家内に、飯。飯が済んだらお茶が出るのは決まってるだろう、お茶。爪楊枝。風呂沸かして、布団敷いて。もし私が家内に愛してるよって言いながら、顎でこき使っていたら、家内は、愛してるっていう言葉だけで、私を信じないとですね、言うでしょう。ほんで私が、家内は疲れてるから、今日は私が皿洗いするよ。いや、お風呂私がちゃんとやりますよ。と言ってですね、こう動き始めると家内はまた逆に、なんだか気持ちが悪い。まあ、どのように感じるかわからないんですが、しかし、やっぱり、言葉だけじゃ愛っていうのは伝わらないっていうことを私たちは知っていますよね。アフリカのある部族では、ご主人が奥さんに対する愛情の一つの表現として、もう木の棒切れでですね、奥さんを力いっぱい殴るっていう、そういう愛情表現の部族があるそうです。いいところですね。それが愛情表現だったら、私もやってみようかと思うんですけど、逆に殴り返されそうですから、やめるんですが、神様が私たちに対して、愛していますっていう時のその愛情の表現は一体何なんでしょうか。口先だけの愛っていう言葉では私たちは、信じられないわけです。確かに、神はあなたを、私を、歴史的な事実の上に、それをはっきりと証明してくださったのです。今日読んでいただきました、ローマ書8章28節のもう少し後、その同じページのもう少し左の方に行きますと、小さな数字32節というのがございます。ご一緒に32節も読んでみましょう。はい。私たちすべてのために、ご自分の御子をさえ惜しまずに、死に渡された方が、どうして御子と一緒に、すべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。驚くべき御言葉がそこにあります。私は先週この御言葉を味わいながら、何とも言えない驚きと感動に包まれました。私たちすべてのために、ご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方。ご自分の御子、イエス・キリストのことです。この全宇宙を作られた唯一の誠の神様の、ただ一人の子なる神、イエス・キリスト。神はクリスマスの日にこの世界に人間として送り、そして何のために、神はクリスマスにこの世界にイエス・キリストを人として送ってこられたのか、ただ一つの理由、十字架において、人間が考え出した死刑の方法の中で一番残酷だと言われる十字架の上において、死ぬためにお生まれになったイエス・キリスト。皆さんが新約聖書を通して、イエス・キリストの生涯をずーっと追っていくならば、イエス・キリストっていうお方が、 ただ十字架に向かって一歩一歩歩いていかれる、ご自分の意志で歩いていかれるのを見るでしょう。私たちは十字架のイエス・キリストの光景を見るとき、聖書の中から、また、しばらく前にもテレビでベンハーがですね、上映され、その最後の部分だけですね、十字架の場面だけこう、見ることができたんです。何度見ても、終わりの部分では泣いてしまいますね。イエス・キリストの、愛に満ちた手と、その足が十字架に釘付けにされて、全身血まみれになってイエス・キリストは、そこで、何の麻酔の注射もなしに、生きながらにして、貼り付けにされ、そして死んでいくのです。私たちは十字架の光景を見るときに、イエス・キリストを十字架に釘付けにしたローマの兵隊に対して、なんていう残酷なとですね、ローマの兵隊に対する憎しみが湧いてきます。イエス・キリストを妬みのために、十字架につけるように図った当時の宗教家たちに対して、怒りを覚えます。イエス・キリストの弟子でありながら、銀貨30枚でイエス・キリストを売ってしまったユダに対して、なんという裏切りだとですね、憤りを感じるんです。そして、イエス・キリストの周りに群衆たちが取り囲んで、十字架につけろ、十字架につけろとイエス・キリストを罵っているその姿に、ご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された。イエス・キリストを十字架の死に渡したのは、ローマの兵隊でも、宗教家でも、ユダでも、群衆でもなくて、父なる神様ご自身だと聖書は宣言するんです。神が、その愛する一人子イエス・キリストを惜しまないで、私だったら惜しみますよ。誰かのために私の息子を死に渡せって言ったら、とんでもない。惜しむどころか、私は代わりに死にますと息子を殺すことはできませんね。でも、天の神様は、惜しまないでイエス・キリスト一人子を十字架の死に渡した。神が十字架にイエス・キリストをつけたと聖書は言うのです。これは聖書の中の一番大きな謎です。不思議です。なぜ神様はそんなことを、そんな大きな犠牲を惜しまなかったのでしょうか。それは、あなたへの愛のゆえです。どうしようもない罪深い私たちを神は愛して、その罪を持ったままだったらその人生は無意味なものになり、その罪を持ったままだったら死の後に裁かれて永遠の滅び地獄に行かねばならないことを神様は惜しんで、あなたを惜しんで、あなたに、その罪から離れてほしい。あなたにその罪の許しを受け取ってほしい。あなたに神の祝福を受けてほしい。あなたに永遠の御国、天国に入ってほしい。そのためには、神は清い正しい方ですから、罪を見逃すことができませんから、その罪の処分を、たった一つの方法、罪のない清いお方を身代わりに罰することによって、あなたを許そうとされた。神様のあなたへのそれほどの愛、私たちはその愛を知るべきです。私たちと同じ仲間の教会、七尾聖書教会のですね、永井仁先生は素晴らしいお証を持っています。永井先生のお母さんは、もう永井先生がお生まれになる前からすでにクリスチャンでした。そしてクリスチャンのお母さんの中に新しい命が与えられたのです。ところがお母さんは非常に健康が優れない。お医者さんも、またご主人も、親族の者たちも、この赤ちゃんをもし産めば、あなたの命が危ないです。かけがえのないあなたが命を落とすことがあってはならないから、どうぞその赤ちゃんを下ろしてください。みんなでそのように頼んだのです。でもお母さん、このお腹の命は、神様が私にくださった命です。大切な命です。私はこの命を取ることはできません。この子供のために私が死ぬんだったら喜んで死にます。どうぞ、私に赤ちゃんを産ませてください。お母さんは死を覚悟して、自分は死ぬつもりで赤ちゃんを出産したのです。幸い、お母さんは今も元気でいらっしゃるので感謝ですが、永井先生はそのことを後で知るのです。 そしてお母さんが私を産むのに命を懸けてくださったっていうことを永井先生知ったときに、お母さんの驚くべき愛を知って、そしてそれを通して、神様が私を愛して、私のために、まさに命を捨ててくださったその愛に触れて、永井先生はイエス・キリストを信じるようになったというのです。それほどに、神に愛されている、命がけで愛されている、そのことを私たちが知るとき、私たちはどうして神をまた愛するものにならないことがあるんでしょうか。私は永井先生とは逆のケースで、親の愛が信じられなくてわからなくて、親は私を愛してくれないっていうそういう思いがいっぱいで、愛に本当に飢え渇いていたときに、ひょこっと教会に行って、神はあなたを愛しています。命がけで十字架の愛を通してあなたを愛していますっていうメッセージを話を聞いたときに私は、ああ、この愛があれば生きていけると信じてその愛を受け取ったのです。私たちの大切な責任は、神はあなたをそれほどまでに愛していますから、その愛に心を閉ざさないで、拒まないで、この私をあなたは愛していてくださるんですか？その愛を受け取って、そして愛には愛で応えていくのが、一番素晴らしい方法です。あなたも神を愛する人になるように。第一番目、神様があなたに求めるのは、神を愛する人になってほしいということです。第二番目に、神の計画を受け入れる人です。ある高校生の女の子が、教会に行き、そしてしばらくしてクリスチャンになりました。イエス・キリストを信じてクリスチャンになったのです。クリスチャンになった彼女は、喜んで、こう、学校に、こう、通っていました。すると、ある宗教のですね、女学生たちが彼女を取り囲んで、こう言ったって言うんです。あなたはクリスチャンになったそうですけれど、あなたの神様はどんな願い事を聞いてくれたの？私たちの信じているご本尊は、あれもやってくれた。これもやってくれたよ。あなたは何を聞いてくれ、聞いてもらったの？この高校生の女の子は、クリスチャンになったばかりで、アーメンっていう意味もやっと分かった。本当に真実にっていう意味ですが、それぐらいしかまだよく分かっていない彼女。その難しい質問にぐっと答えに詰まったって言うんです。しかし、やら彼女の口から出てきた答えはこうでした。私たちの神様は、私たちの願い事を聞いてくださるんじゃないの。私たちが神様に聞くのよ。素晴らしい答え。私たちが神様に聞く。これがクリスチャンの生き方です。人々は自分の様々な願い事、勝手な願い事を持って欲望のままに神社仏閣に行き、あれもしてくれ、これもしてくれ、もしもあれをしてくれたらこうしよう、しなかったらもうただでおかないからとですね、脅迫まがいの祈りをしながら、欲望のままに願い事を聞いてくれと申し入れるのです。神は仏を自分の欲望を満足させるしもべとして利用しようとしているだけです。これは誠の神様に対するあるべき態度ではありません。ある40歳代も後半に差し掛かった男性がいました。彼の心の中にいつの頃からか、私は何か重大なことにおいて欠けているっていう思いが芽生えたのです。彼には優しい素晴らしい奥さんがいますし、元気な子供たちがいますし、打ち込んでいる仕事も順調ですし、経済的にも安定。青年の頃に夢見た夢がすべて実現しているのです。しかし、外見の成功にもかかわらず、彼の心の奥底に、私は何か重大なこと、私のあるべきところから私は逸れている。重大な目的から外れている。その思いがだんだんだんだん強くなってきました。一体この思いは何なんだろう、どこから来る思いなんだろうと、彼は死に物狂いで その原因を考え始めたのです。しかしわかりません。一体何を私は欠けているっていうんでしょうか。ところが彼はついにある日、雄大な大自然をこう目の前にしながら、その大自然に見入ってるときに、突如、その心の中にその答えが響いてきたっていうんです。この大自然は、唯一の誠の神によって作られたものだ。神がこの自然を作る。そして私もその自然の中にいる。私も神によって作られたものだ。神がすべてのものを作るときに無目的に作ることはしない。一切のものを神はその知恵のある思いを持って目的を持って作られた。そうすると私もそうなのだ。彼の心の中に生ける誠の神様の声が響いてきたっていうんです。私があなたを作り、私があなたを生かし、救い主である私があなたにしてほしいという願いを持っている。あなたがもしそれに従うなら、私はあなたを豊かに祝福し、あなたを用いよう。その神様の迫りを感じたときに、彼は自分自身の生き方を根本的に改める必要を感じたのです。人生における優先順位を逆転しなくてはいけないっていうことを示されたのです。これまでは、ひたすら自分の思いで、自分の計画で、自分の願いに従って人生を歩いてきました。しかし、何か欠けている。どこかおかしい。しかし、神が私を作り、私を生かしている。神が私に対して願いを持っている。これからは、私の思いではなくして、神様の、ね、願いを優先しながら、神様に聞く人生を、歩んでいこう。神様、あなたは私を何のために作り生かしてくださったのですか。どうぞ私をあなたの道に導いてください。彼の心の中にその祈りが出てきたとき、彼は初めて迷わない。あるべきところに帰ったという平安を持ったんです。その体験は、また私自身の体験でもあります。私の場合は、18歳の時でした。ちょうど人生の岐路って言いますか、自分の人生の方向を定めればならない、そういう時期に、一体私はこれから何のために生きたらいいでしょうか。私は一度限りの人生を意味のある目的を持った人生として悔いのない生涯を送りたい。でも一体何なんだろう。私はどのように生きたらいいんだろうかわからなかった。ただ自分の思いのままにあれをしたりこれをしたり。しかし、そんなある日教会にひょこっと行って、聖書の言葉に触れたのです。あなたの若い日に、あなたの作り主を覚えよ。あなたの若い日に、あなたの作り主を覚えよ。この一つの聖書の言葉が、私に人生の逆転を導いたのです。なあち、私は自分で勝手に歩いてきたけれども、私には作り主がいるのだ。私は作られたもので、作られた私の生きる目的、意味は、救ってくださった方のうちにあるのだ。その神様を無視して、その神様に背中を向けて、どうして意味のある人生が送ることができるだろうか。私は回れ右をして、神様、どうぞ私を導いてください。私はあなたに聞き、あなたに従う人生を送りたいです。それからが私の新しい人生の出発でした。神様はあなたに、神の計画、神の願いに聞く人になってほしいと、願っているのです。最後に第3番目。神様があなたに願っている、人は、神様の呼びかけに応える人です。すなわち神のご計画に従って、召された人々のために、この召されたという言葉は、呼ばれたとか、招かれたという意味です。神様は、あなたを呼んでいらっしゃいます。あなたを招いていらっしゃいます。私はあなたを愛している、私の愛を受けるようにと招いていらっしゃいます。私のうちに確かな人生があるのだ、私のところに来なさい、私に従いなさいと招いていらっしゃいます。神様は世界のベストセラー、この聖書を通してあなたに招きを与えています。世界中の人たちが なぜこの聖書に行くのでしょう。なぜ世界中で1700も1800もの言葉に翻訳されて聖書が読まれるんでしょうか。この聖書の中に神の呼びかけが、神の招きがこの中にある。人々は聖書を読むのです。大自然を通して神様はあなたに呼びかけています。皆さんの心の中に置かれている良心、良い心、良心を通して神はあなたを呼んでいます。また何よりも、十字架につけられたイエス・キリストは十字架の上から、私はあなたのために命を捨てた。あなたは私の愛を受け取ってほしい。私の準備した罪の許し、救いを受け取ってほしいと招いていらっしゃいます。私たちはその神様の呼びかけに、神様の招きに、はい、と答えるべきです。聖書の言葉で、人っていう言葉。それは、上を見る者っていう意味です。これが人っていう意味なのです。上を見る者。上とは何ですか？神様を見上げる者。別の意味では、神に応答する者、神に応える者、それが人なのです。人が人である理由は、上を見るからなんです。周りを見、下を見て歩くんではなくして、この大宇宙を作られた唯一の誠の神を見上げるところに人が人である理由があるのです。そして神が呼びかけているその呼びかけに応えるところに人の人である理由があるのです。しかし、神に心を向けないなら、神の語りかけに私たちが、はい、私はここにいます、と答えないなら、せっかく素晴らしい人として生かされ作られながら、私たちは虚しく人生を歩いてしまいます。今日、この良い機会に、神様がどれほどあなたを愛しているかに心を向けてください。神様があなたに対して素晴らしい計画を持っているということに心を向けてください。そして神はあなたに雄弁に語りかけているということに心を向けて、私もその神様の語りかけに、神様の愛に、私も心を向けてみようとですね、皆さんの心で、人のことを考えないで、ぜひ神様に心を向けてほしいのです。その時、あなたのうちに新しいことが、素晴らしい人生が訪れる。共にお祈りしましょう。神を愛する人々、すなわち、ご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて、益としてくださることを私たちは知っている。天のお父様、あなたの力強いお働き、一切のことを益とされるあなたのご計画をありがとうございます。しかしどうか、そのためにあなたが私たちに求めていらっしゃる、神を愛する人に、神のご計画を受け入れる人に、神の呼びかけを受け入れる人に、どうか私たちをさせてください。神を愛する愛を生まれながらに持っていない私たちですが、しかしこんな私たちを愛してくださる十字架の愛を持って愛していてくださるあなたの愛に、神様、触れて私たちのうちにもあなたへの愛をどうか生まれさせてください。そしてどうかあなたを愛するものの中に私たち一人一人を入れてくださるように、自分勝手にただ自分の思いのままに欲望のままに歩く。ただ人を見ながら人と共に同じ道を歩こうとする私たちに、どうか、あるべきところに私はないと気づかせてください。そしてどうか、あなたが私にどんな素晴らしい計画を持っていらっしゃるかそれを期待して、あなたに心を向け、神に聞く人生に私たち一人一人を入れてくださるように、心からお願いいたします。今日集まったお一人お一人のうちに主が呼びかけていてくださること、呼びかけ続けてくださることを信じて心から感謝します。いつの日にか、いや、もしかして今日あなたに心を開いて、私はあなたの愛を感謝して受け取りますと、そのうちに祈ることができるように、応えることができるようにどうか導いてください。感謝して尊いイエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。